Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。5月8日、今の皆さんのご機嫌はいかがですか？シグナルコメント。まずは藤太郎さんの磁石のあのトピックに対してシグナルコメントです。手術に磁石を用いることが注目されていました。磁石を用いて術やこれは手術を行っている目で見える部分ですね。磁石を用いて術野を見やすく広げることができます。主として肥満度の高い方の腹腔鏡手術にメリットがありますが、標準体型以下の方ではメリットはそれほど大きくなさそうです。
あら、私にはそれほどメリットがないのかしら。
そうだといいですね、キャサリンさん。藤太郎さん、シグナルコメントありがとうございます。それから、億万長者が新しい都市を築けるのかという昨日のトピックに対して雨のち晴れさん、カリフォルニアフォーエバーがどれくらいの広さなのか調べてみると、なんと買収した土地は山手線の内側面積の 3.4 倍で千葉県成田市に匹敵する広さだそうです。今じゃ東京では理想の家を購入するのもなかなか難しくなってきていますが、アメリカでは理想の街を自分たちで作ってしまおうというそんな人たちがいることにびっくりです。土地代だけで1200億円、捻出できる超富裕層が存在することを実感するシグナルアーティクルでした。雨のち晴れさん、ありがとうございます。のぼたさん、都市を一から作ってしまおうという発想、雨のち晴れさんがおっしゃっているようにそのスケールにびっくりしました。ただ同じような発想はこれからも出てきそうだと思いました。のぼたさん、ありがとうございます。サルソウルさんは英語のコメント、今日のトピックから過去の記事コンパクトシティや水上都市のコンセプトを連想しました。気候変動で変わりつつある環境において対応するのに役立つと思います。住宅問題にも応用できるし、ソラノカウンティの未来都市構想には否定的な意見もありますが、もっと肯定的な意見が増えることを望んでいます。サルソウルさん、ありがとうございます。和子さんは国内外でスマートシティ、スーパーシティの構想がなされていますが、街の中心は何かという視点が大事だと感じています。街の中心ですか。街を作る上で理想と現実はギャップがあると感じています。アメリカのジャーナリストであるジェイン・ジェイコブスさんは、当時外部から見ると効率的で魅力的かっこでも移民を排除するようなすごく機械的なニューヨークの都市計画に反対運動し、その結果今もアメリカやニューヨークが魅力的な場所であり続けている、そんな歴史があります。もちろん地球環境のこともありますが、街は人を中心に考えるべきかなと思います。徳島県の神山町、こちらではサンサンなどのスタートアップが進出したり、高専ができたり、地域と移住者が連携して新たな街の形を作り出しており応援しています。和子さん、リンクも貼ってくださっています。スーパー秀垣さんは、そもそもカリフォルニアの住宅不足は都市化による人口集中から住宅価格が跳ね上がって、金利上昇とともに住宅を持てない賃貸物件も家賃が上昇するという流れが起きているのだと想像します。そうですね。スーパーイデガキさん、ありがとうございます。カニッシーさん、巨万の富を築いた富豪たちは何を成したいのでしょうか。自分たちの満足を追い求めているのか、人類皆が幸せになるための新たなチャレンジに挑んでいるのか。この都市計画もそうですが、表現次第でどちらとも解釈ができ、真意が分かりかねます。カニッシーさん、ありがとうございます。クーさんは、理想郷を手にしたいというのは人間の本質的欲望なのかと感じました。それからキャリーさん、英語のコメントを残してくださっています。近未来的な都市を建設するというコンセプトには何の問題もないと思います。ただ問題は地元の人々がこのプロジェクトに怒りを覚えているということ。そうですね。まあある意味で原住民の人をかつての武力ではなく財力でその土地を奪ってしまうということになりますからね。キャリーさん、ありがとうございます。
General Electric, a new chapter.
ということで今タイトルが流れましたね。 General Electric, GE ですね。その New Chapter, 新しい章へというタイトルでした。皆さん、ダウ工業株30種平均はお聞きになったことがあると思います。いわゆるダウ平均というやつです。ダウジョーンズ、以前マット竹内もこちらに勤務していたことがありましたが、このダウジョーンズが構成銘柄30社を選び、ダウ平均を算出していました。ダウジョーンズはウォールストリートジャーナルを発刊しています。まあこれに倣って日経平均も 日本経済新聞、日経平均とビジネスを展開されていますよね。さあ、なぜダウ平均のお話をしたのかと言いますと、今日の主人公である GE、ゼネラルエレクトリックは今からちょうど6年前の6月の19日に1世紀にわたってずっとこのダウ平均の構成銘柄に組み入れられていた、その銘柄から除外されるという屈辱を受けることになります。100年間銘柄に組み込まれていたのは確か GE だけだったと思います。さあ、その GE の新しいチャプターということで、まずは本文を聞いてみることにいたしましょう。その中でマット竹内からの挑戦状です。 GE が3つの部門に分割されるようですが、なぜでしょうか。それからジャック・ウェルチ、皆さんもお聞きになったことがありますが、彼の下で GE はどのような成長を成し遂げたんでしょうか。ラリー・カルプが GE の経営を引き継いだ後にはどのような改革を行いましたか。そして GE から学べる3つの主要な経営教訓は何でしょうか。まあ、そんなところに耳を傾けながら、いきなりですが1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
General Electric, a new chapter. On April 2nd, a big change happened in the business world. General Electric, GE, a famous American company that sold everything from washing machines and refrigerators to light bulbs and airplane engines, finished splitting into three parts. This big change was made to help the company do better. GE has a long history, starting in 1892 and going through many changes, which offers lots of business lessons. GE began by merging two companies, one started by Thomas Edison, the inventor of the light bulb. From the early 1980s to the year 2000, Jack Welch managed the company. During his time, GE was worth the most at $600 billion in 2000. After Welch, Jeff Immelt took over, but the company's value started to drop. By 2021, GE decided it was necessary to separate into three parts: healthcare, energy, and aerospace. Healthcare started trading independently in 2023, and now GE has divested its energy business and retained the aerospace division. Now, the value of all three new companies from GE is $237 billion, which is double what it was in 2018. This improvement is thanks to Larry Culp, who became the head of GE in 2018. He wasn't originally from GE, and he brought new ideas. He reduced the company's debt and sold off many of GE's divisions. His management style includes three main ideas he learned from working in Japan. Always be where the work is happening, Gainbar. Always try to improve, Kaizen. And remember that making things better for the customer is most important. According to The Economist magazine, other companies facing problems like Boeing could learn a lot from Mr. Culp's way of running a business. In summary, GE's long history and recent changes teach us three key lessons about leading. Always try to solve the right problem, use what you're good at, and fight confirmation bias. A mental process in which decision makers only accept information that fits their ideas and reject the rest.
いきなりですが、今日の記事、皆さんに聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。後半も見ていくことにしましょうね。まずは4月の2日のことです。
On April 2nd, a big change happened in the business world. General Electric, GE, a famous American company that sold everything from washing machines and refrigerators to light bulbs and airplane engines, finished splitting into three parts.
まずは4月の2日にビジネス界に大きな変化が起こった。 Big changeHappened と言ってましたね。 In the business world、 それはゼネラルエレクトリック GE、 まあ、これは皆さんもよくご存知のアメリカの有名な企業。彼らは Sold everything、 まあ、いろいろなものを売っていました。それは
Sold everything from washing machines、
洗濯機から
Sold everything from washing machines and refrigerators、
冷蔵庫
Refrigerators to light bulbs and airplane engines、
電球から飛行機のエンジンに至るまで、あらゆるものを販売していたアメリカの有名企業。
General Electric sold everything from washing machines and refrigerators to light bulbs and airplane engines, finished splitting into three parts.
GE が spread、 分かれた、3つのパートに分かれた、分割されたということですね。なぜ3つのパートに分けたのかというと、
This big change was made to help the company do better.
Made to help the company do better. 会社の業績をより良くするためにこの3分割が行われたということですね。冒頭でも少しお話をしました通り、 GE には長い歴史があります。
GE has a long history, starting in 1892 and going through many changes, which offers lots of business lessons.
GE がスタートしたのは1892年。
Starting in 1892,
それから幾多のチェンジ、変遷を経てきました。
And going through many changes,
その長い歴史が我々にオファーしてくれる。
Which offers lots of business lessons.
多くのビジネスレッスン、教訓を我々に与えてくれる。
GE の歴史ってそんなに長いんだね。僕が生まれる前ってこと？
いや、ビリ君、私たちが生まれる前ということだと思います。
そっか。
まあ、GE はこんなところから始まりました。
GE began by merging two companies.
二つの会社の合併から始まったのね。知らなかったわ。
GE began by merging two companies. One started by Thomas Edison, the inventor of the light bulb.
その一つは、あの電球の発明者であるトーマス・エジソンが作った会社なのね。発明王のエジソンが作ったの？
GE はそこからスタートしたんですね。そして1980年代の初頭から約20年間、この方が会社を経営しました。
From the early 1980s to the year 2000, Jack Welch managed the company.
ジャック・ウェルチさんね。確か彼は伝説の経営者と言われていたわよね。
そうですね。彼の時代に GE は、
Jack Welch managed the company. During his time,GE was worth the most at $600 billion in 2000.
2000年に GE の企業価値はなんと6000億ドルに。ジャック・ウェルチさんの手腕ですよね。そしてウェルチさんの後を引き継いだのはこの方。
After Welch, Jeff Immelt took over, but the company's value started to drop.
ウェルチさんの後はジェフ・イメルトさんが引き継いだのね。でも企業価値はそこから下がり始めちゃったのね。
After Welch,Jeff Immelt took over, but the company's value started to drop.
そしてその後、2021年までには、
By 2021, GE decided it was necessary to separate into three parts, healthcare, energy, and aerospace.
GE は2021年までに、ヘルスケア、エネルギー、航空宇宙の3つに分社化する必要があると判断しました。この3つのうちのヘルスケア部門は、
Healthcare started trading independently in 2023.
ヘルスケア部門は2023年に独立して取引が開始されました。
スピンオフしたわけだね。
Healthcare started trading independently in 2023, and now GE has divested its energy business and retained the aerospace division.
そして GE は divest 売却しました。
And now GE has divested its energy business.
エネルギービジネスを売却。ただこちらの部門は残しているようですね。Retain.
And retain the aerospace division.
Aerospace. 航空宇宙部門は維持したままのようです。
Healthcare started trading independently in 2023. And now GE has divested its energy business and retained the aerospace division.
そして今時点で GE が設立した3社のすべての企業価値、この合計は
Now, the value of all three new companies from GE is $237 billion, which is double what it was in 2018.
3社の企業価値は2370億ドル。この数字は2018年の which is double what it was in 2018. 2018年の2倍だということですね。
Now,The value of all three new companies from GE is $237 billion, which is double what it was in 2018.
このことを成し遂げた立役者というのがこちらの方です。2018年に GE のトップに就任された。
This improvement is thanks to Larry Culp.
ラリー・カルプさん。
This improvement is thanks to Larry Culp, who became the head of GE in 2018.He wasn't originally from GE.
もともとはカルプさんは GE 出身じゃないのね。Wasn't originally from GE と言ってたわね。
Larry Culp. He wasn't originally from GE. And he brought new ideas.
彼が新しいアイデアを持ってきたの？
He brought new ideas. He reduced the company's debt and sold off many of GE's divisions.
彼は reduced, 減らしたんですね。Company's debt.
He reduced the company's debt and sold off many of GE's divisions.
多くの GE のディビジョン、部門を売却しました。彼のマネジメントスタイルというのは、実は、
His management style includes three main ideas he learned from working in Japan.
え?日本での仕事から学んだ3つの主な考え方が含まれているの?
His management style includes three main ideas he learned from working in Japan.
どのようなことなのかしらね?
Always be where the work is happening, Genbar.
現場?仕事が常に行われている場所、現場にいること、まるで踊る大捜査線みたいね。事件は。
Always be where the work is happening, Genbar.
それから?
Always try to improve, Kaizen.
Always try to improve 改善。改善ね。常に改善を試みること、トライすることということね。現場にいること、改善すること。
Always be where the work is happening, Genbar. Always try to improve, Kaizen. And remember that making things better for the customer is most important.
そして、顧客のために、making things better すること、顧客を考えることが最も大事。この3つをカルプさんは、経営スタイルに取り込んだんですね。イギリスの経済誌エコノミスト曰く。
According to the Economist magazine, other companies facing problems like Boeing could learn a lot from Mr. Culp's way of running a business.
何度かこのポッドキャストでも取り上げていますが、ボーイングのような問題に直面している企業、彼らもカルプスさんの経営手法に学ぶべきだと。
According to the Economist magazine,Other companies facing problems like Boeing could learn a lot from Mr. Culp's way of running a business.
そして、GE の長い歴史は、その変化の中で、
In summary, GE's long history and recent changes teach us three key lessons about leading.
Three key lessons? どんなレッスンなんだろう?
Always try to solve the right problem.
いつも正しく問題を解決しようと努力することだね。
Always try to solve the right problem.
正しい問題に正しく解決するということね。問題を探すこと、それ自体がまた問題ですからね。
そうですね。そして二つ目は
Use what you're good at and fight confirmation bias.
Use what you're good at. Good at. これは得意ですよね。得意なことを使う。そして confirmation bias と言ってましたね。何なんでしょうね、confirmation bias とは。
A mental process in which decision makers
decision maker が意思決定をする人が行うメンタルプロセス。
A mental process in which decision makers only accept information that fits their ideas and reject the rest.
意思決定をする人が自分の考えに合う情報だけを受け入れ、それ以外をリジェクトする。
Confirmation bias. A mental process in which decision makers only accept information that fits their ideas and reject the rest.
そこにバイアスがかかる。それがコンファメーションバイアスだそうです。三つ目のキーポイントとしてはこのコンファメーションバイアス。このバイアスとファイト、戦うこと。そうしたことを GE の長い歴史は私たちに教えてくれている。今日は長い歴史を持つ GE、その歴史と変化について見てきました。記事の意味もほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
General Electric, a new chapter. On April 2nd, a big change happened in the business world. General Electric, GE, a famous American company that sold everything from washing machines and refrigerators to light bulbs and airplane engines, finished splitting into three parts. This big change was made to help the company do better. GE has a long history.Starting in 1892 and going through many changes, which offers lots of business lessons. GE began by merging two companies, one started by Thomas Edison, the inventor of the light bulb. From the early 1980s to the year 2000, Jack Welch managed the company. During his time, GE was worth the most at $600 billion in 2000. After Welch, Jeff Immelt took over.But the company's value started to drop. By 2021, GE decided it was necessary to separate into three parts, healthcare, energy, and aerospace. Healthcare started trading independently in 2023, and now GE has divested its energy business and retained the aerospace division. Now, the value of all three new companies from GE is $237 billion, which is double what it was in 2018. This improvement is thanks to Larry Culp, who became the head of GE in 2018. He wasn't originally from GE, and he brought new ideas. He reduced the company's debt and sold off many of GE's divisions. His management style includes three main ideas he learned from working in Japan. Always be where the work is happening, Gainbar. Always try to improve, Kaizen. And remember that making things better for the customer is most important. According to The Economist magazine, other companies facing problems like Boeing could learn a lot from Mr. Culp's way of running a business. In summary, GE's long history and recent changes teach us three key lessons about leading. Always try to solve the right problem, use what you're good at, and fight confirmation bias. A mental process in which decision makers only accept information that fits their ideas and reject the rest.
今日のトピックに登場した今の GE の立役者、CEO のラリー・カルプさん。カルプさんが社内のイベントにキャロル・ドゥーエクさんを招いて対談形式でマインドセットの大切さを語られていました。招待されたキャロルさんはスタンフォード大学の教授、マインドセットという書籍も表されています。キャロルさんはその著書の中でマインドセットには2種類あると言います。一つは硬直マインドセット。そしてもう一つはしなやかマインドセット。硬直マインドセットの人は人間の資質は変わらないと考えています。ポーカーのゲームでも最初に配られた札だけで戦う。それ以上でもそれ以下でもない。反対にしなやかマインドセット。これは英語では growth mindset。成長するマインドセット。そうしたマインドセットを持っている人たちは失敗も成長に必要なこととして受け入れる。まさにしなやかですよね。硬直した考えではなく柔軟性を持っていろいろなものを受け入れる。この2つのマインドセットのどちらを選ぶかによってその人の人生は大きく変わると言います。硬直マインドセットの人たちは他人からの評価に一喜一憂してしまう。反対にしなやかマインドセットを持っている人たちは常に自分を向上させることに興味を持っている。明らかに違いますよね。皆さんはどちらのマインドセットを選択されますか？いずれにしてもマインドセットの大切さ、改めて学び直したいと思います。そして参考動画としてこのカルプさんの GE のイベント動画、今日のポッドキャストのページに載せておきたいと思います。少し長めですが、海外の企業の社内イベントがどのようなものなのか、そしてもちろんリーダーのカルプさんの立ち居振る舞い、とても参考になると思います。お時間があればぜひ参考動画もご覧になってください。それでは皆さん、また明日、新たな、いや、しなやかな、マインドセットでお耳にかかることにいたしましょう。